西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、あったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探るというタイトルで、ゲストティーチャーに鉄道案内人の古本拓二先生をお迎えしています。古本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうあの桜 FM を聞いていただいている方だったら、いろんな番組に古本先生は登場してくださってるんですし、はい、この鉄道案内人という、これ、まあ、肩書きというんですかね、はい、これはあの佐々木美穂さんが付き合ったんですね。そうそうね、町旅ラジオに出ていただいた時に。 はい、でも本当にね、先週もちょっとご紹介しましたけれども、古本先生はいろんな顔を持ってらして、はい、本職は何っていう感じなんですが、ライターでらっしゃるんですよね。そうですね、はい、でホテルマンでもいらしたりとか、まあ、
本業はもう正しく本業はホテルマンなんですけども、うんうん、まあ、合間合間に、はい、ホテルの仕事って夜勤明けっていう武器がありまして、はい、普通の人ってあのお仕事夕方5時までじゃないですか、で我々は夕方に出勤して、うん、で次の日の朝まで、
はい、
で1出勤2勤務のシフトがあるんですね、
はい、
となると、うん、夜勤明けでお昼以降っていうのはフリーなんですよね。
旅に出ることができると。
できます。
そうか、やっぱりもう根っからの鉄道好きというか鉄道ファン、はい、てっちゃん、はい、でらっしゃるというところですよね、はい、そうですね。まあ、今あの動くホテルなんていうね、はいはい、水風なんていうのはまたすごいじゃないですか。
手が出ませんけどね。
本当に手が出ないぐらいお高いんですけれども、もう、はい、予約がうわーっと先までって。
そうですそうです、はい、
ね、やっぱりあの、お好きな方、うん、またあのお糸いのない方が多いのかなという気がしますけれども、うん、ね
え、あれはちょっと別物ですけどね。
別物ですか。でもやっぱりあの鉄道に夢を馳せる方っていうのはね、たくさんいらっしゃると思いますし、はい、まあ、そんな方にぜひあのへーみたいな、はい、話題を届けていただきたいなということで、はい、今回ね、いろんなお話を伺うことになりまして、はい、先週はあの未成線という、はい、工事半ばか、はい、あるいは計画だけで、はい、もうできなかったよっていう線のことを未成線という、はい、というお話を伺いましたけれども、はい、まあでもね、あの未成線も含め、はい、日本にはもう本当にいろんな鉄道の多分ね、プランがあって、それがまあ完成したり未成線になったりということだと思うんですけれども、あのそういうものにすごいこう興味をかきたてられるっていうのは、はい、ちっちゃい子どもの時からだったんですって、古本先生の場合は。
そうなんですよ、はい、で元々あの自分が住んでたのが浜甲子園なんですけれども、はい、いわゆるあの阪神甲子園線、うん、その最寄りというか、
はい、
もう子供の頃、本当に幼稚園ぐらい、実際幼稚園の時に廃線になったんですけれども、毎日のように見に行ってた路線で、
うん、
でそれがきっかけで電車好きになってという、でそれでいろいろと掘り起こしてるうちに、自分で買ったのカラーボックスの日本の私鉄で阪神というのがありまして、はい、でこの中であのいろいろとで、まあ、これが出た時にはもうすでに路面電車はなかったんですけれども、うん、読んでいくとその歴史とかが出てきますよね、
はい、
でそうするとその中読んでいくと、実はその浜甲子園でも、まあ、自分がいた2丁目なんですけれども、うん、その2丁目も実は路面電車が通ってたという、
うん、
事実を知りまして、
はい、
そうなってくるとちょっとワクワクしてきて、
うん、
そういう意味でどんどん深みにはまっていったかなっていう感じですね。
じゃあその阪神甲子園線っていうのが原点。
そうですね、はい、
はい、じゃあこの阪神甲子園線っていうのはどこからどこまで、はい、どんな形で走ってた路線なんですか。
はい、あの順番に行くと、はい、一番最初に、大正15年に、うん、甲子園から浜甲子園まで、 これがあの海水浴場であったり、まあ、野球場であったりとかの、
はい、
あの阪神パークも、もともとはあの浜甲子園の高校野球の観光バス、
はい、
そこの駐車場あたりがその阪神パークだったんで、そこへの足としてできたのが最初ですね、
はい、
でその後、2号線をあの阪国電車そっちができたということでそっちとつなげて、
うん、
かつ昭和の5年にその浜甲子園地域を大林組が開発して浜甲子園健康住宅地を作って、その足として浜甲子園から中津の浜、
うん、
今の浜甲子園3丁目付近まで伸ばしたっていうのが歴史ですね。
このいわゆる幻の路線阪神今津出屋敷線っていうのとだからこうつながるというか、
そうですね、
予定だったところですよね、
はい、
でこちらだけはもう先にできていたと。
そうです、はい
はい、
特にその、浜甲子園から中津の浜っていうのはその今津出屋敷線の根幹じゃないですけど、
うん、はい、
路線になる予定だった部分ですね。
うーん、この阪神甲子園線っていうのは結構あの乗降客は多い流行ってた路線になるんですか？
そうですね、まあ、今もバスもバンバン走ってますけれども、うん、
はい、
当時も12分ごと、うん、阪神の本線の電車が12分ごとでしたので、
うん、
それに合わせる形で走ってたので、
うんうん、
でかつ向こう側女子大附属中高の生徒さんであったりとか、もちろん浜甲子園団地もかかりますし、
はい、
そういったところではかなり賑わった路線でしたね。
うーん、なんかこれは遺構というんですか、
はい、
なんか残ってるものがいろいろあったりして、
はい、
これを巡る旅とかっていうのもね、なんかちょっとブームというか、はい、なんかお好きな方はねいっぱいいらっしゃるみたいなんですけれども、
実際これあの佐々木さんの番組の時に自分もガイド役としてやってるんですけども、
う
ん、まあ、歴史を遡っていくと、うん、まずあの甲子園筋があの枝川だったという、
うん、
そこからまあ登るんですけれども、
川だったんですか？
そう、川ですね、はい、
はい、
枝川という大きな川で、うん、ただその暴れ川、まあ、氾濫しやすいということで、まあ、治水をするために、
うん、
まあ、川をせき止めて、
はい、
埋め立てというよりかは天井川だったようなので、実質むしろ盛り土みたいな感じになってたんじゃないかなと思います。でその名残をまあ北から順番にといきますか、まあ、枝川の名残としてまず行くと、上甲子園のバス停、県道上甲子園の方ですね、あの桔梗堂さんとかあるあたり、
はい、あの広い交差点ですよね、
はい
はい、
そこをちょっと南に下ったところに、
はい、
枝川橋って書かれた石碑があるんですね。
あ、そうなんですか、はい、
これが、当時の中国街道、まあ、今の国道2号線になると思うんですけれども、それの橋の道しるべなのか欄干なのかは分かんないんですけれども、
うん、
ただそういったものがあるので、ここにまずまあ、名前の通りで枝川があったってことは分かるというのが一つですね、でもう一つ特徴的なものというか、
はい、
これは意外だと思うんですけども、阪神甲子園駅、
はい、
あれって鉄橋なんですよ。
え鉄橋は橋ですか？
橋です、あれ。
あそこなんか流れてたんですか？
そうですね、その下は、まあ、枝川が流れてたんですけども、
はあ、そうなんですか。
もともと甲子園球場ができた時にはその鉄橋があって、はい、それを臨時駅として使ってたんですけど、その前は川が流れてたので、で今でも枝川橋梁という文字が鉄橋にってあのガード下から読むことができるんですよね。
駅の下からということですか？はい、
ちょうど、東側の歩道になるんですけれども、うん、
はい、
上を見上げたら一箇所、
うん、
その枝川橋梁でいついつ、塗装とかで、今も鉄橋っていうのはその日付が平成29年とか、
そんなに最近の
そうです。だからあの設置されたのは昔ですけれども、はい、今も鉄橋としてメンテナンスされてるっていうのが
駅としてではなくて、そう鉄橋としてのメンテナンスが行われているということなんですか。そうです、
まあ、駅でもあるけれども鉄橋、まあ、阪神電車ってそういうのが好きで、
うん、
向こう側駅でやった
り、そうです、ね、本当に川の上ですもんね、あれね、
航路園であったり、で大石もそうですよね。
そうですよね、うんうん、
あ芦屋もそっか、
はい、
まあ、用地買収がいらないっていうのが理由だったらしいんですけど怒られるか
でもなんか 今思うとちょっと風情があるというか、
ね、そうですね、
いいように取れば
で、はい、もうなんかさ駅が橋を兼ねてるんで、はい、両側 の、
はい、
あの川岸のお客様が利用できるっていう意味では、
あなるほどね、
理にはかなってるんですよね。
便利ですよね、はい、じゃあそういったその書いてある部分は今も見られると、はい、はい、
でついで言うとあのホームからもそれが見えるというか、その文字が見えるわけじゃないんですけれども、ホームにも枝川橋梁って書かれたプレートが何箇所か、これも新しいものなので、すぐにこれは見つけられると思うんで、
そうなんですか、
電車を待つ間にちょっと探してみるのは、
はい、へえ、じゃあその昔からのものがそうやって脈々と残されているというか、はい、またそれが利用されているということになるわけですね。
そうですね、
へえ、その他にもいろんなところにこの名残というのは今も残ってるんですか。
はい、で例えばそれから先を行くと、まず甲子園4番町のあたり、
はい、
鳴尾御影線と、はい、まあ、甲子園筋の交差点の南西角付近になんですけれども、
はい、
だいたい大きさでいうと10センチ角ぐらいのコンクリートの柱があるんですよね、
は
い、でそこにあの阪神って掘られてるんですよね
、はい、
あの敷地境界区とか敷地境界表って言ったりするものなんですけれども、要はここの土地は阪神のものだよっていう、
はい、
ものを示すものを、要はもともとは阪神電車が開発しているのであ
、そういうことなんですね、
はい、
ほー、でもそれ1本だけなんですか今残
ってるの。これが、もう1個がその近くにあるのと、
うん、
一番びっくりしたのが観光バスの駐車場になっている浜甲子園の、まあ、空き地といいますか駐車場、そこにも1本あるんですよね、
阪神と書いてある。
そうです、はい、
ほ
ー、それがまあおそらく浜甲子園から今津の浜まで伸びていた時の最後の、まあ、遺構じゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうなんですか、はい、へえ、じゃあすごいそう飛び飛びではありますけど、
はい、
そういうものが残ってるのでそれをもうこう辿っていけば、
はい、
その阪神甲子園線の、
はいはい、
その軌道を知ることができると、
うん、そうですね、はい、
はあ、
あと他にはあの河川中の名残、以前こちらの放送で喋られた方は切り株って呼んでましたけど
そうでしたね、はい、切り株、はいはい、
あれはすごく分かりやすい表現で、
うん、はい、
あれが甲子園球場の脇に4つとその南に2個、
うん、
でうち2つぐらいがバス停脇とかにあったりするんで、
うん、
普段この先の季節だと要は街路樹あれが茂って見えなくなったりもするんですけども、その2つに関しては通年を通して見られるので探しやすいかなって思います。
あ、そうなんですか。
で、あとあの国道43号線の立橋、
はい、
その下になんて言ったらいいかな、フックみたいなものが計8つあると思うんですけども、
はい、
それはあの架線をぶら下げていた名残。
はあ、じゃあ確かにここ通ってましたよっていうことです ですか。
ちょうどそれがね、うまいこと甲子園筋をまあ結んでるんで、
はい、
そこにまあ路面電車が走ってたっていうのは分かりやすい。
へえ、そうなんですか、はい、へえ、その他には何がありますか。
その他ですかね、
はい、
甲子園線に関してっていうと、まあ、多分これが限界なんですけれども、
うん、
ただその阪神電車が海水浴場をもちろん整備したっていうのはこれもまあ有名な話というかあるんですけども、はい、これの名残もあるんですよね。
海水浴場の名残ですか、
はい、はあ、あのよくあの阪神パークの名残でライオン岩とかっていうのは言われますけれども、その砂浜が海水浴場だったっていうのはあんまりその写真とかではあるけど今そういったものが見られないんですけど、これが、まあ、大体行こうって探す時って足元ばっかり見るんで、
はい、
気がつかないんですけど、たまにふっと目を上げてみて、
はい、
面白いものを見つける時があるんですよね。
さっきのフックみたいな感じですか。そうそうそう、はい、うん、
それがあの浜甲子園、我々あの浜大通りで呼んでたんですけども、はあ、その一本南、一番海側の一方通行の道なんですけども、電信柱があるんですね、まあ、電信柱とか電柱というか、はい、電柱って言った方が正解なのかもしれないんですけども、電柱ってそれぞれプレートがその地名を表すものがついたりして、要は住所的なものがあるんですけれども、その道に関して言うと北側にあるのは浜甲子園って書かれたプレートがついてるんですが、
うん、
南側にあるのが海水場かな、
うん、
海水の、うん、場所っていうふうに書かれたもので、うん、
はい、
なんか不自然なんですよね。
そこは海水浴場だったということですか。
要は海水浴場だったから、その海水場っていう、う
ん、はい、
あの電信場所をつけたんじゃないかなって。
へー、うん、そうなんですか、はい、それ今でも残ってるんですか。
これはもうかなり本数残ってますね、うん、
へー、やっぱりそうだったんですね。じゃあ
としか、まあ、はい、考えようがないというか、うん、他の電柱に関して言うと、まあ、この辺りでも地名がついてたりとか、甲子園でもその浜甲子園であったり、阿鼻町なんかはあの阿鼻だけ、いや昔のあざ名になるんかな、そういったものになっているので、いろいろ調べると地域の特徴をその電柱の名前につけるっていうことも多いらしくて、
はい、
場所によってはその市役所前であったりプール前とかっていうところもあるようなので、その校舎の方の今ここに海水浴場があったっていう意味で、その海水場っていう名前をつけたんじゃないかなって推測はしています。
うーん、そのあたりに海水浴場があったっていうのはもう随分昔の話ですよね。
昭和40年に閉場になってるので。
あ、そうなんですか、はい、逆に言えばそこまではあったんだ。じゃあ
そうなんですよ、はい、
へえ。古本先生はご存じないですよね、まだ若くて。
生まれる前というか、はるかに前ですね、はい、はるかじゃないか。
なるほど、うーん、じゃあもう本当に行こうという感じなんでしょうけれども、はい、ね、そこそこの年齢の方からしてみれば、あ、ここ行った行ったみたいな、結構リアルな思い出とリンクするかもしれませんよ ね、
ね、あの砂浜も今も残ってますし、そういう意味ではまあ当時の、まあ、名残なのかなとも思いますね。
その他にもいろんな名残って残ってるんですか。
はい、でちょうどその先ほど言いましたけども、うん、その電車が通ってた道路、
はい、
まあ、さっきも言いましたが浜尾通りって呼んでたんですけども、通行量の割にはだだっ広い道ですよね、
はい、
2車線あって両側に、自転車専用道があってっていう、ちょうど浜甲子園でバスも走ってますけども、うん、バス道に比べてはるかに立派な道なのに、
はい、
なんでかなっていうと、やっぱりここも昔その路面電車が走ってた名残で、その線路幅と道路を確保するとなると、やっぱりそれぐらいあったのかなっていう。
なるほどね。
でこの道もいろいろな歴史があって、うん、
はい、
今でこそ綺麗に舗装されてますけども、昭和60年ぐらいまで砂利道だったんですよ。
そうだったんですか、
はい、
は
あ、その理由っていうのが、その阪神電車が路面電車を敷いて、あの整備をして、まあ、結果的に線路を剥がしてというので、まあ、結果的に市が管理するのか阪神が管理するのかっていうので、いろいろと協議があって、その間、一応路線としての最終は昭和20年なんですけれども、線路の免許自体は昭和48年まで残ってたので。
列車は走らないのに線路だけが。
線路もないのに。
線路もなかったんですか、はい、
線路もないのに、うん、免許だけはあるので何も手がつけられないって。
そんな、なんかちょっと変わった状況になってしまってたんですか。
そうです、はい、で後々その昭和60年頃に、まあ、あの整備するってことで、その時にかな、あの浜甲団地通りとそれまでは分断されてたんですけれども、つながるようになったのも、その時だったと思います。
うーん、そうなんですか。いやでも本当にあのこの阪神甲子園戦を語れば3時間以上はかかるって古本先生おっしゃってる。それぐらいやっぱりいろいろ思い出もありだし、
はい、
いろんなエピソードが残されてるってことなんですね。
そうですね、もちろん車両のことについてだともう本当に 金魚鉢って呼ばれたね、あの、予想では見られないあのモダンなデザインっていうのはやっぱ秀逸だなと思いますし、もちろんその駅ごとに、まあ、今ももちろんありますけれども、特に浜越あたりっていうのはその健康住宅地で、あの昭和初期に、ね、整備されたところで、今もその当時の建物も残ってるのがだいぶ減りましたけども、
はい、
例えばの浜越のクラブ会館なんか当時のやっぱり建物ですし、洋風と和風が入り混じった独特な景色っていうのはやっぱり魅力的ですね。
結局その鉄道とともに街づくりということも行われていたということで、
そうですね、
結構じゃあその共通のコンセプトで、そのあたりはっていうことだから、こう今見てもなんかこうその一角がねモダンなっていうか、なんかそういうふうに映るっていうのはあるのかもしれませんね。はい、
そうですね。
うん、
であと、まあ、結局これ今開業してるところだけ言いましたけれども、はい、ちょっと未成線の話に入りますね。
未成線出たっていう感じですね。はい、
あの中津の浜から今津まで行くっていう予定だったんですけれども、これをちょっと地図を見ながら説明すると一番分かりやすいんですけど、その中津の浜の停留所があったのが、中津浜線とその浜尾通りの交差点あたりなんですけど、
はいはい、
それを、その道のまま物差しで伸ばしていくと、今津の灯台のところに出るんですよね。
あ、そうなんですか。はい、はい、
そうしますと、大阪ガスの野球場、はい、グラウンドがあって、そこのところに道路があって、それと、まあ、うまくつながるような感じ。でそのまま結んで上がっていくと、まあ、今津西線につながっていくんで、
うん、
ちょうどこれが線路になるんじゃないかな。
ここに線路を走らそうとしていたのではないかと。
で実際にその球場の裏手の、
はい、
グラウンドの裏手の道も歩いたことあるんですけども、ここも道幅が5メートルちょっとぐらいあるんで、
はい、
線路としては伏線が引きそうな感じの砂利道になってて、
はい、
しかも土手盛り土地になってるんで、これ線路にしたら面白いよねっていう
もうそのままなりそうな感じですか。
そうです、はい、ただあの中津の浜とその今津灯台の間っていうのは、昭和初期、昭和4年ぐらいですかね、吉原製油の工場が建とうとしていた前後の時期になるので、
はい、
どっちが先かにはよるんですけれども、要はそこを通る工場の間を縫うような形で、
はい、
その今津と浜甲子を結んでた可能性はゼロではないですね。ちょっと伺い知れるのが昭和5年の、甲子園住宅経営地の鳥観図なんですけれども、ちょっとこれを見ていただくと分かりやすいんですが、
はい、
要ちょうど、鳴尾村と、近藤寺もう西宮市になってるのかな、その境界線のところに、はい、松林があって、
うん、
そこを境に線路が止まってるような雰囲気にはなるんですよね。
ほう、なかなかなんかどういう計画だったのかっていうのがね、はい、今で見ればあれですけれども、そうか、じゃあ、うん、何かやっぱりその意図があって、
はい、
その線を引いたり、
はい、
そのまあカーブしたりなんとかっていうことになったわけですよね。
そうですね、はい、
それ当時はその工場とかっていうのがやっぱりかなり念頭にあってということなんですか。
おそらくそれはあると思いますね。通ればその通勤路線としてもなってたでしょうし、ただその住む場になっているのがいわゆる行政の境目、西宮市、まあ、今津町とその鳴尾村の境界っていうのが、そこで止まってしまっているのはちょっと不思議なところというか面白いところかなと思いますね。
当時その鳴尾町っていうのは、あ、鳴尾村ですね、はい、村っていうのはもうかなり勢力を持ってたというか、
そうです、ね、
結構自治のなんかパワーがあったみたいですものね。
そうですね、
うん、
これと前後してあのそれこそあの今の奥川団地のところに川西空気の工場があったりとか、そういったところで考えても、ね、あの工業生産とか、もちろんあの 甲子園球場も一応は名戸村になりますんで、そういういわゆる興行収入、まあ、阪神パークも含めてそういったのもかなりあったんじゃないかなと思います。
で財政が結構豊かだった、はい、ということもまああるわけなんですね、
はいはい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では古本先生お願いします。
はい、浜甲子園にあった海水浴場、その名残を示す海水場と書かれたプレートがあるものは何でしょう。
な何にそれがついてたかと。はい、わかりました。これいくつかってあるんですか。
かなり本数あります。
はい、あそうなんです。
本数で言うと
でございます。ぜひ先週そして来週のお答えも合わせて書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日は市内を走っていた阪神甲子園線をおさらいということなんですが、やっぱりこの阪神甲子園線、古本先生もそうですけれども結構思い入れを持ってね、
はい、まあ、沿線に住んでた人って多いですからね。やっぱり、はい、
やっぱり市民に愛されてた路線だったんですね。
はい、ですね。はい、
でもどうなんですかね。
うん、
ここまたなんかね電車が走ったらいいのになとかって夢を描いてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、
非常に多いと思います。
はい、まあ、それこそ本当にね、今後ずっと地球温暖化に、ね、関係して CO2 をとかっていうことになると列車っていうか鉄道っていうのはいいんじゃないかみたいなことも言われたりもしてますよね。
そうですね、全国的に見ても路面電車の復活っていうのは多いですし、例えば富山市なんかだと北にある路線と、南にある路線が、駅を貫いて、はい、で合併したという話もありますし、栃木県の宇都宮市では2023年ぐらいに新しい路線ができるという話も。
そうなんですか。
聞きますね。
じゃあ鉄道ファンの方の夢がまた、ね、一つ増えるというか、はい、で来週はまたそんなお話も含めて、はい、でいろんなプロジェクトにも関わってらっしゃるようですし、はい、そんなお話も含めていろいろと伺えればと思います。市内を走っていた阪神甲子園線を今日はおさらいしてみました。あったらどうなる幻の路線、阪神今津出屋敷線を探る。ゲストティーチャーは鉄道案内人の古本拓二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号662-0911西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。